こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。さあ、それでは週末のひととき、旧約聖書創世記から共に学んでまいりましょう。東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生が紐解いてくださいます。このところソドムとゴムラという堕落の町に差し掛かってまいりました。そこでアブラハムの取り出しの祈りで、お祈りロトは助けられるのですが、今度はロトとその娘たちの間でとんでもないことが起こります。現実の姿があからさまになります。旧約聖書創世記19章から、今日も東京ヨドバシ教会の峰野先生がお話しくださいます。
皆さん、ご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共にこのひとときを過ごさせていただきましょう。聖書の見どころを尋ねながら、聖書遊覧バスの旅を続けていきたいと思います。さて、先般来、ロトという人物のことについてお話をしてまいりました。アブラハムの甥にあたりますロトでしたけれども、とかく、問題のない人物ではなかったわけですね。けれども、そんな彼をも、アブラハムは絶えず親族であるがゆえに、何とかして彼を良い方向に導いていきたいと、深く愛して何度も何度もお彼に正道を歩む、そういうチャンスを与えてきたのがアブラハムでした。とりわけロトとその家族が自分たちの仲間と共に滅ぼされてしまうかもしれないような大罪を犯して神の怒りに触れてしまったとき、そんなときにも、アブラハムは、ロトのために神に嘆願をして、そして、ロトたちを救出したんですね。しかし、先週の最後に申しましたように、そのときに、なおも、そのようなソドムの地、ゴモラの地を未練がましく思い起こしながら、そこから落ち延びていくことを快く思わなかったロトの妻、その哀れな妻は後ろを振り向いて、そしてそのことのためについに塩の柱になったという、ある面では不思議な話ですけれども、そういう後にロトの妻は神の御心に背き、そして悪しき地に決して未練を残さず、ひたすら良き地に向かって逃げ延び、そして進むべきところ、それを振り返り見て、そしてそのことのために神様の御心を悲しめ、そして塩の柱になってしまったということですけれども、柱になる、それは一つの 記念塚が建ったようなものでして、これはなんと悲しい思い出、そして、ある面では後の者にとってあれがロトの妻の姿だよと、彼女はついにあのような生涯、神からのせっかく逃れ場を与えて救いの道が示されたにもかかわらず、それに対して少しも心よしと思わずに、それを未練がましく元の地を死体求めたために、ついに哀れに敵によって滅ぼされることはなかったけれども、彼女はそこで人生を終えてしまって、そのロトの妻のためにこの塩の柱を立てて、そしてですね、記念塚としたというような、人物になってしまったという言い伝えが、後々までそれがこの人々に語り継げられていったんですね。語り継がれていたんですね。誠に哀れなロトの妻の姿でした。で、今日のところはその続きになるわけですけども、ロトは妻を失い、また自分の長い間共に歩んできた同族たちがあまりにも神の御心に背くような横島な生き方をしたために、とうとうそのソドムの地において、あるいはまた隣接するゴモラの地とともにですね、神によって滅ぼされてしまった、そういう悲しい彼は思い出を引きずりながら、ともかく彼の二人の娘だけが生き延びることができて、そしてこれまた先般申し上げましたけれども、山の方に逃げていけと言われましたけれども、山の方っていうのはこれある面ではアブラハムたちがこの継いだアブサたち、アブラたちが、アブラムたちが受け継いだあのかつては誠に荒廃したところの、そうした住みにくい産地でありましたけれども、後に神はアブラハムの家にそこを祝福されて、そこは素晴らしい地と化した、そして安全な地と化した、そのところにですね、この逃れるように神様は身を寄せていくように、お命じになったわけですけれども、そこまで行くにはとてもとてもロトはもはや年も老いてきて、そしてですね、たどり着くにはこのとても時間を要する、その間にですね、追っ手が彼らを捕らえようとして、滅ぼそう、そして追いついてくるかもしれないということのためにですね、神の前に彼はひたすら嘆願して、途中のツォアルという、ツォアルというですね、これは小さいという意味ですが、まさにその名のように小さな、あまり人々からが顧みられないところの、この町ですね、そこに彼は逃れゆくことができたわけです。そして、とにかく裁きを逃れたんですけども、しかし、しばらくしますと、ロトは、そのところに、住んでいることに不安を感じるようになって、二人の娘を伴いながら、このアブラハムたちがいるところの、その山の方に向かってですね、さらに、この逃れゆくですね、聖書では、ロトはツアルを出て、二人の娘と山の中に住んだと言いますから、アブラハムのところまでは行かなかったようですけども、アブラハムたちが、この、おりますでありましょう、その山の方の、ある隠れ場を見つけてですね、そこには、人も気づくことがない、そしたらですね、うっそうと木々が生い茂る、そういう場所があって、そして、 まあ、ほとぼりが冷めると言いましょうか。追っても、もはや彼らもどっかで死んだんだろう。追いかけていく必要はもはやないと。こう、諦めてくれる、その、ほとぼりの冷める時まで。そこで、ひっそりと、この、身を隠して、生活していこうということでですね、彼は、そこに、一つの洞穴を見出して、そしてその洞穴の中で、寒さをしのぎ、夜露をさなぎ、雨風をしのぎながらですね、そこを住処として生活を始めたんです。なんと寂しい、哀れな、姿でしょう。だんだん、このロトが、そこでもって、年を取ってまいりました。二人の娘も、そこでは他に人々がなく、そしてですね、この結婚相手などはましてや存在しない。とにかく父親と自分たち、兄弟、その娘二人がそこでもってですね、この生活しているわけです。水はどこかにあったんでしょう。まあ、それなりに木の実を食べたのでしょうか。まあ、そんなふうにしながら、そこに生活をしておりましたが、このままではですね、一生そこで、この子孫も残すことなく、そして、父と同じように、この死に果てていく。まあ、それは、彼女たちにとっては、耐え難いことでした。で、そこでですね、なんと、この娘たちは、この、一作投じましてですね、ちょっとこの場面はお話をするのもしにくいことですが、聖書は本当に真実ですね。この聖書だから清い書と書きますから、何か汚いこと、悪いこと、よからざること、そういう何か人につまずきになるようなことは全部それを除去してですね、清い、なんか麗しい、良いことづくめのことで、聖書をですね、そこでですね、書き残すというようなふうにはしてないんですね。むしろ聖書は真実です。人間の中で起こってくるすべてのことを、その事実を、良きも悪しきも皆書いてあるわけですね。まあ、そういうことで、この私が今申しました、話しにくいことではありますけれども、聖書は真実です。その事実をしばらくお話したいと思うんですね。それはどういうことかというと、そこでですね、この二人の娘は、自分たちが何とかしてですね、せめてこの子孫を残す子供を与えられて、そして自分たちだけじゃなくて、そこには子供もいて、そしてですね、このやがてこの時が来て、自分たちが晴れて人々の中に出て行っても、もはや殺されたり滅ぼされることがない時がやってくることを待ちわびながらですね、その時に備えて、その、せめて、子供を設けたいと、こういうふうに思い立つんですね。それで何をしたかっていうと、お姉さんがですね、そうだ、お父さんに、この、野ぶどうから取って作った、このぶどう酒を飲ませて、そして、お父さんが、その、ぶどう酒の家に酔いつぶれて、しまった時ですね、お父さんをそそのかして、そして自分との間で、このお父さんの子供を自分にこの宿させてもらおうと、こういうふうにお姉さん考えるんですね。聖書はこう書いています。父も年老いてきました。この辺りには世のしきたりに従って私たちのところへ来てくれる男の人はいません。さあ、父にぶどう酒を飲ませ、床を共にし、父から子種を受けましょう。娘たちはその夜、父親にぶどう酒を飲ませ、姉がまず父親のところへ入って寝た。父親は娘が寝に来たのも、立ち去ったのも気がつかなかった。 まあ、隠してお姉さんの中にお父さんのその子種がこの注がれて子を宿すということになるんですね。ところがそれだけじゃなくて、その翌日、次の晩ですね、お姉さんは妹に言ったんです。私は昨夜父と寝ました。今晩も父にブドウ酒を飲ませて、あなたが行って父と床を共にし、父から子種をいただきましょう。そこでですね、この妹はそのお姉さんの勧めに従って、そしてですね、自分もお姉さんに負けじとですね、この子供を宿したいとこう思ってですね、子孫を与えられたいと思ってですね、お父さんにブドウ酒を多量に飲ませて、そしてこのお父さんが酩酊して、そしてもう何の分別もなくなってしまうほど酔いつぶれて、そうしているところに行ってですね、このお姉さんと同じようにお父さんと寝るのです。そうすると哀れお父さんは、自分それが自分の娘であるということに対して全く気づくことができずに、そしてお父さんはその酔った勢いでですね、この娘にまた子をはらませてしまうんですね。まあそうすることによって二人は子供を宿すことができるようになりました。まあしかしながら、それはなんと自らの父の子なんですね。ところがこの聖書はですね、またこういうことを赤裸々に書いてるんですね。この創世記の19章の36節から見ると、このようにしてロトの二人の娘は父の子を身ごもったというんです。やがて姉は男の子を産んでモアブと名付けたというんです。モアブで、これは皆さん聖書を読みの方たちは思い起こすでしょう。まさにモアブ人、モアブ人と言われるそうした種族が後に誕生してきますが、その実に先祖になったのがこのロトの娘である、姉娘であるところの女性から生まれたこの男の子なんです。で、彼は今日のモアブ人の先祖であるとこう書かれています。これでですね、じゃあ妹の方はどうなったかというと、妹も男の子をまた産んだんです。そしてその子供にベンアミという名をつけたんです。このベンアミというこの名前は実に後のアンモン人と言われるアンモン人というまた種族をそれのがそこに登場していきますけど、歴史の中でそのアンモン人の先祖になるんですね。そしてこのモアブ、アンモンという種族はなんと聖書の中ではしばしば後のイスラエルと絶えずこの対峙しながら交戦、戦いを挑んでくる、そしてイスラエルに対してはいつでも強敵となる、そういう存在となっていくという、まあ、歴史を踏んでいくのですね。それが旧約におけるところのこの特にモーセ五章の中に出てくる、そうしたモアブ人、アンモン人なんですね。あるいはずっとモーセ五章ばかりではなくて、その後の旧約聖書のですね、歴史書と言われるようなところに参りますと、例えば歴代史などを見ますとですね、イスラエルの王のヨシャパテ王というのがおりましたが、その名君でしたが、ヨシャパテ王の時代にですね、なんとこのモアブとアンモンと、しかもメグニというもう一つの国が合体して連合軍を組んでですね、イスラエルをこの攻撃してくる、そういう戦いがそのヨシャパテ王の時に起こるんですが、この時にもまたイスラエルに対して敵対する恐るべき強敵、それがこのモアブ、アンモン。 なんと歴史の中は厳かに、そういうようなですね、この、なんて言いましょうか、流れを、それは、そこに、生み出していくことを、そこに明記しているんですね。で、なおかつ、あえて申しますならば、このモアブという名前ですが、これは父よりという意味なんですね。お父さんから。まあ、自分の息子にですね、なんと恥も外聞もなく、またある面では非常に正直に、これはお父さんからの子だっていう名前を子供につけてしまった。言ってみると、近親相姦というようなものですよね。そういう近親婚から生まれてきたところの、そういう子なんだよ。っていう名をそこにつけたわけです。じゃあ、ベン・アンミというのは何かというと、私の肉親の子という意味なんです。私の肉親の子。これも露骨ですね。人間というものの弱さというか、また生きていきたいし、また自分たちだけでなくて何とかして、さらには子孫をそこに、この残していきたい。こういう人間のある面では、本当に切実たるところの願いが、そうした営みとなって、こうなったことは、これは一概に私たちは軽々に非難すべき何もでもないですが、聖書はそういうふうにして生まれたところの父から、私の肉親の子から、私たちは核あるのだということをですね、むしろ隠そうとしないで、後々の人々にまで、そういう事情をよく知った上で、自分たちの人生を立て上げていくべく、何か、それらを避けて通らず、塞いで見えなくしないでですね、このあからさまにしつつ、なおその上で人生を築いていってほしいという、むしろ何か、すごく尊いものをさえ感じないわけではありません。これを本当に私たちは、見事に見極めて、それから勝利していく。まあそういう生き方が本当に大切だっていうことを改めて、こんなところから申し上げるんですが、時間が来てしまいました。愛する皆さん、また来週、どうぞごきげんよう。
東京混声合唱団の皆さんの歌で、賛美歌452番、正しく清くあらましでした。聖書遊覧バス、ただいま旧約聖書創世記から学びを進めています。お話は東京ヨドバシ教会主任牧師の峰野達弘先生でした。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。 hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。